ページから14ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。新型コロナウイルスワクチンの接種状況。接種順。順番の流れを表した図が5つあります。1、医療従事者など。2、高齢者モデル地区。3、65歳以上の高齢者。現在は65歳以上の高齢者が接種中。7月末。4、国では基礎疾患のある人。国では高齢者施設などの従事者。国では60歳から64歳の人。岡谷市独自、幼稚園、保育園、小中学校の従事者。市独自、居宅介護、障害福祉サービス事業所等の従事者。市独自、消防団員。7月上旬ごろ接種券発送予定。市内の65歳以上の高齢者の接種終了にめどが立った後、接種開始。5、それ以外の人。12歳から59歳の人。現在、65歳以上の高齢者の皆さんの接種を進めています。接種日には、接種券、クーポン券、予診票、ワクチン接種決定通知、本人確認書類を忘れずにお持ちください。今後の予定、7月上旬をめどに、次の皆さんへ新型コロナウイルスワクチン予防接種のご案内、接種券の発送を予定しています。基礎疾患のある人、高齢者施設などの従事者、60歳から64歳の人、幼稚園、保育園、小中学校の従事者、居宅介護、障害福祉サービス事業所等の従事者、消防団員、岡谷市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 0570-007-055。 お知らせ、災害に対する備えや心構えはできていますか？忘れまじ豪雨災害。7月19日は、岡谷市防災の日です。岡谷市防災の日とは、平成18年7月19日に発生した豪雨災害の体験と教訓を永久に忘れることなく、市民一人一人が防災・減災意識のさらなる向上に努め、市は市民をはじめ関係団体との協働により、災害に対する備えを充実・強化し、安全で安心な街づくりを推進するため、7月19日を岡谷市防災の日と制定しました。制定日、平成23年6月23日。8名の尊い命と多くの市民の大切な財産を一瞬のうちに奪い去った平成18年7月豪雨災害から15年が経過します。災害の記憶を風化させることなく、災害の経験から得た教訓と知識を後世に伝え、市民一人一人が防災・減災に対する意識を高めましょう。そして、岡谷市防災の日を改めて防災・減災について考える一日にしましょう。なお、当日の朝、防災行政無線による視聴メッセージを放送します。非常食を食べる日、非常食の確認をしましょう。災害時に備え、非常食や保存水を備蓄していても、いざという時に賞味期限が切れていた、ということのないように、岡谷市防災の日に合わせ、7月19日を家庭で備蓄している非常食を食べて補充する、非常食を食べる日としています。非常食を食べながら家庭内での 防災・減災対策について語り合う機会にしてください。防災の日に合わせて開催、防災関連図書コーナー、期間6月26日土曜日から7月29日木曜日、場所市立岡谷図書館。豪雨災害パネル展、期間7月14日水曜日から20日火曜日、場所レイクウォーク岡谷レイクコート。メール配信@岡谷に登録しましょう。防災行政無線情報、気象情報、地震情報などを携帯電話やパソコンに配信しています。登録は無料です。ご活用ください。登録方法1、 QR コードからサイトに接続し、手順に従い登録してください。登録方法2、 t-okaya@sg-m.jp にカラメールを送り、返信内容に従い登録してください。なお、受信にかかる通信料は利用者の負担となります。 QR コードが載っています。問い合わせ、危機管理室、内線1592。新型コロナの影響を受けているお店を応援。新型コロナ対策各種支援策を実施します。対象業種の皆さん、申請をお忘れなく。新型コロナウイルス特別警報2の発出に伴い、影響が大きかった飲食店などを対象に支援策を実施します。3件あります。1、信州の安心なお店等推進奨励金。県が進める信州の安心なお店認証制度への登録申請などを要件に奨励金を交付します。対象、1、食料品製造業、酒類製造業、飲食料品卸業。2、宿泊業。3、普通洗濯業、リネンサプライ業。4、飲食業、接待を伴う飲食店を含む。フランチャイズ店、チェーン店も対象。なお、宅配、テイクアウト専門店、露店型店舗、キッチンカー形式店舗は対象外。5、旅行業。6、結婚式場業。7、自動車運転代行業。一般貸し切り旅客自動車運送業。8、娯楽業。カラオケボックス、映画館、ボーリング場などのうち、入場制限、時短営業などを実施している事業者。支援内容、業種、飲食、要件。県が進める信州の安心なお店認証制度への登録申請を行うこと。交付額20万円。業種、宿泊。要件、県が進める信州の安心なお店認証制度への登録申請を行うこと。交付額10万円。業種、その他。要件、県の申請受理の体制が整った段階で、信州の安心なお店の認証申請を行うことを制約すること。交付額10万円。申請期限、11月30日火曜日まで。2、信州の安心なお店飲食店利用促進事業。県が進める信州の安心なお店認証店舗において販売できるプレミアム付きクーポン券について、お客様利用済みクーポン券額の 20% 分を市が上乗せ支援します。対象、飲食業、接待を伴う飲食店を含む。フランチャイズ店、チェーン店も対象。なお、宅配、テイクアウト専門店、露店型店舗、キッチンカー形式店舗も対象。支援金上限額 10万円。1店舗1回限り。プレミアム付きクーポン券の取扱い可能枚数は1店舗100冊となっています。なお、支援金の算定方法は次の通りです。支援金イコール利用済みクーポン券冊数かける5000円かける 20%。 事業の詳細については準備が整い次第ご案内します。3. 飲食店等緊急支援補助金、家賃等補助。県が進める信州の安心なお店、認証制度への登録申請を要件に補助金を交付します。対象、飲食業、接待を伴う飲食店含む、フランチャイズ店、チェーン店も対象。なお、宅配、テイクアウト専門店、露店型店舗、キッチンカー形式店舗は対象外。支援内容、対象経費、事業にかかる地代、家賃、令和3年4月5月分、補助率10分の10以内、上限額月7万円、申請上限14万円、管理費、敷金、礼金、共益費、住宅用家賃、駐車場代、自治会費は対象外。なお、補助額は賃貸借契約などにおける賃料などの額を超えない範囲とする。申請期限8月31日火曜日まで。事業者向け支援策の問い合わせ、商業観光課、内線 1453-1457。 1000円利用で、おかやペイ500ポイントプレゼント。テイクアウトキャンペーン第3弾実施中。おかや市内の飲食店などのテイクアウトや宅配を1000円以上利用すると、おかやペイポイントが500ポイントもらえます。申し込み方法。次のいずれかにより必要事項を記入し、対象レシート1000円以上、複数枚の合算も可を添付してお申し込みください。1. ウェブサイトでの申し込み。おかやペイウェブサイトのキャンペーン詳細にある申し込みフォームから申請してください。おかやペイウェブサイト QR コードが載っています。2. チラシでの申し込み。キャンペーンチラシ裏面の申し込み書に必要事項を記入し、対象レシートを貼り付けて、岡谷商工会議所へ郵送、または持参してください。郵便番号 394-0021、岡谷市合田 1-4-11、岡谷商工会議所宛て。レシート対象期間、9月30日木曜日まで。キャンペーン申し込み期限、10月29日金曜日まで。なお、付与ポイントが375万ポイントに達した時点で終了。問い合わせ、岡谷商工会議所、電話232345。
熱中症を予防しましょう。7月、8月は熱中症が多く発生する時期です。熱中症になりやすい高齢者や子ども、障害者の皆さんは十分注意し、周囲からの声かけを行うなど配慮をしましょう。また、日頃からの健康管理を心がけ、体調が悪い時には無理せず自宅で静養しましょう。熱中症予防のポイント、3項目あります。1、気温、湿度を確認し、こまめに水分補給。まずは暑さに関する情報を確認し、身の回りの気温、湿度を確認しましょう。喉が渇く前に定期的な水分補給を心がけましょう。水分補給の目安は1日 1200ml です。大量に汗をかいたときは塩分も一緒に取りましょう。2. 外出はできるだけ控え、 暑さを避けましょう。まずは暑さを避けることが重要です。昼夜問わず早めにエアコンなどを使用して、部屋の温度を調整しましょう。不要不急の外出は避け、外での運動や活動は原則中止、または延期をしましょう。室内でもエアコンが設置されていない場所での活動は控えましょう。3、状況に応じてマスクを外しましょう。夏季の気温、湿度が高い中でのマスクの着用は非常に危険です。屋外で人との距離が十分取れる場合は、少なくとも2メートル以上、適宜マスクを外しましょう。マスク着用時は強い負荷の作業や激しい運動は避け、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。健康推進課熊谷玲奈さんが、こまめに水分補給をしましょうとペットボトルを持って呼びかけております。熱中症警戒アラートを活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表された当日の朝に、防災メールで熱中症警戒情報を配信します。いつも以上に熱中症対策を徹底しましょう。熱中症警戒アラートとは、暑さに気づいて予防行動を取るための情報として環境省が発表するもので、今年度から運用されています。このアラートは、暑さ指数 WBGT、33°C を超える熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日夕方または当日早朝に最新の予測値をもとに都道府県ごとに発表されます。熱中症予防に関する QR コードがあります。問い合わせ健康推進課内線1177。その他プラスチック。そのまま捨てずに、さっと洗って、ゴミから資源に。目指せ、脱炭素、ゼロカーボン。例えばこんなものです。プラと印字したものが目印。袋類、カップ、パック類、ボトル類、チューブ類、緩衝材類、発泡スチロール、薬包装シートなど、ネット類、キャップ類、果物、野菜が入っていたネット、プラスチック製、家庭ゴミ収集カレンダーをご覧ください。燃やすゴミ、45リットル1袋85円、その他プラスチック、45リットル1袋25円、差額、かっこ手数料、60円。差額、括弧手数料、60円かける52週、1年間、イコール3120円。その他、プラスチックは、現在、燃やすゴミの容量の約半分を占めています。その他、プラスチックを燃やすゴミから資源にすることで、年間約3000円の節約にもつながります。家計にも、環境にも優しい。問い合わせ、環境課、内線1447。地球温暖化防止川柳コンテスト開催。川柳を通じて、地球温暖化への関心を高めてみませんか？真面目なものから、ユーモアを交えたものまで、幅広く募集します。最優秀賞には、岡谷ペイ5000ポイント申請。大人から子供まで振るってご参加ください。募集部門、大人の部、子供の部、応募資格、市内在住、在勤、在学の人。応募期間、7月1日木曜日から10月1日金曜日。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、郵便やメールなどで送付してください。次世代へ渡したくない温暖化。 令和2年度大人の部最優秀賞。QR コードがあります。問い合わせ。環境課内線1445-1446。E メール seisou@city.okaya.lg.jp。 お知らせ。いつ起こるかわからない地震。あなたの家は安全ですか？自宅の耐震性を知りたい。専門家、長野県木造住宅耐震診断士による住宅の無料耐震診断。対象、これから述べるすべてに該当する住宅。昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅、賃貸は除く、一戸建ての住宅、店舗などの併用住宅を含む、在来工法の木造住宅。なお、耐震診断申込書に必要事項を記入し、提出してください。申込書は市ホームページからダウンロードできます。自宅の耐震改修を考えている。耐震診断の結果、総合評価が 1.0 未満の住宅に、耐震補強工事費の補助、補助額、工事費の8割、限度額100万円、空き家の解体を考えている、老朽化して危険な空き家の解体費の補助をする、老朽危険空き家解体補助、対象、1年以上使用されていない空き家、住宅地区、改良法に規定する不良住宅、ほか、詳しくはお問い合わせください。補助額、解体費用の2分の1以内、ただし上限20万円。空き家の解体、自宅の耐震改修は、着工前に必ずご相談ください。問い合わせ、都市計画課、内線1337-1372。お知らせ。国民年金保険料免除、納付猶予の制度があります。国民年金第1号の被保険者は、保険料を毎月納める必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合には、本人の申請によって、保険料の納付が猶予または全額もしくは一部4分の1半額4分の3が免除される制度があります。令和3年度の猶予免除申請は7月1日木曜日から受付を開始します。詳しくはお問い合わせください。次のいずれかに該当する人は特例免除を申請できます。退職、失業などにより、納付が困難な人、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難な人、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、免除申請が可能となりました。岡谷年金事務所では、予約制により年金相談を実施しています。ご利用ください。電話相談受付、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。問い合わせ、岡谷年金事務所、電話233661。募集。岡谷市病院事業職員採用試験。募集職種、理学療法士、既卒、臨床工学技士、既卒。既卒とは、すでに学校を卒業していること。採用日、令和3年10月1日、採用人数、若干名、受験資格、 昭和61年4月2日以降に出生し、該当資格のある人、募集職種、看護師、採用日、令和4年4月1日、採用人数、若干名、受験資格、該当資格のある人、または令和4年3月に該当資格を取得見込みの人、募集職種、薬剤師、採用日、令和4年4月1日、採用人数、若干名、受験資格、平成3年4月2日以降に出生し、該当資格のある人、または令和4年3月に該当資格を取得見込みの人、募集職種、理学療法士、産業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、採用日、令和4年4月1日、採用人数、若干名、受験資格、昭和61年4月2日以降に出生し、該当資格のある人、または令和4年3月に該当資格を取得見込みの人、勤務場所、岡谷市民病院、採用試験、一次試験、筆記試験、エントリーシート、二次試験、面接試験、試験日、一次試験、薬剤師、理学療法士、産業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、7月14日水曜日、看護師、7月30日金曜日、募集期間、薬剤師、理学療法士、産業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、7月9日金曜日まで、看護師、7月21日水曜日まで。問い合わせ、岡谷市民病院庶務課、電話238000、内線3641。募集、内山霊園聖地の使用者を募集します。募集区画10区画、1区画の面積約4平方メートル、2メートル ×2 メートル、聖地使用料38万円、聖地管理料年3150円、応募者の資格、岡谷市に本籍または住所があり、墓地がなく遺骨を抱え埋葬に困っている人で、合葬式墓地、霊風園の使用許可を受けていない人、法人は市内に主たる住所を有する者、なお、岡谷市に本籍だけがある人は、別に市内に住所のある世帯主を管理人と定めてください。受付期間、7月2日金曜日から13日火曜日、土曜日、日曜日を除く、申し込み、戸籍謄本、住民票、印鑑、認め印、埋火葬許可証の写し、または寺院などの保管証明書を揃えて、市役所1階の市民生活課窓口へ申請してください。問い合わせ、市民生活課、内線1171。お知らせ、後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ、3項目あります。1、令和3年度の保険料額が決定しました。後期高齢者医療保険料の年間保険料額が決定しましたので、7月中旬に通知書を送付します。納付方法については、通知書に詳細を記載していますので、ご確認ください。2、8月から保険証が新しくなります。長野県後期高齢者医療広域連合からクリーム色の封筒で新しい保険証を郵送、特定記録郵便します。新しい保険証は黄色で令和4年7月31日まで有効です。新しい保険証が届いたら期限切れの保険証は破棄するか 返却してください。なお、保険証に記載されている住所以外への郵送を希望する場合は、前もって医療保険課にご相談ください。丸三、歯科検診のご案内。対象者には6月下旬に長野県後期高齢者医療広域連合から歯科検診のご案内が郵送されます。受診を希望する人は指定の歯科医院に直接予約の上受診してください。対象者、丸1、昭和20年4月1日から昭和21年3月31日生まれの被保険者、丸2、昭和16年4月1日から昭和20年3月31日生まれの被保険者のうち、直近で生活習慣病の受診をした経歴があり、かつ令和2年度に歯科医療受診がなかった人。問い合わせ、医療保険課内線1175-1179。お知らせ、国民健康保険に加入している皆さんへ。4項目あります。1、令和3年度国民健康保険税の納税通知書、本算定分を送付します。7月中旬発送予定。今年度も税率を改定しました。加入者の皆さんにはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、国民健康保険税の納税通知書、本算定分に、同封されるチラシをご覧ください。2、国民健康保険の、被保険者証が新しくなります。8月から国保の被保険者証が新しいもの、空色からうぐいす色に変わり、一人一人に枝番が振られます。7月中旬に世帯主宛に特定記録郵便にて郵送します。なお、70歳以上、75歳未満の人は、被保険者証と高齢受給者証が一体となっています。3、限度額適用、標準負担額認定証が更新になります。8月以降も必要な場合は、医療保険課に申請してください。持ち物、保険証、身分証明書、現在使用している認定証、マイナンバーがわかるもの。国保税に滞納があると認定証の交付ができない場合があります。70歳以上、75歳未満の場合は、住民税非課税世帯の人、現役な未所得者、一部の人に交付されます。4、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを医療機関で保険証として利用できるほか、限度額適用、標準負担額認定証の申請が不要になります。ただし、10月開始予定、利用には事前にマイナンバーカードへの登録が必要です。問い合わせ、医療保険課内線1186-1187-1189。お知らせ、65歳以上の人に介護保険料の納入通知書、本算定分を送付します。令和3年度の介護保険料が今年度の住民税や前年の合計所得金額などから確定しました。納入通知書を7月中旬に送ります。保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2通りです。詳細は納入通知書に記載されていますのでご確認ください。普通徴収は口座振替が便利です。振替の手続きがお済みでない人はぜひご利用ください。問い合わせ、介護福祉課内線1284。 今お知らせした3つの保険料、括弧税、括弧閉じの新型コロナウイルス感染症の影響による保険料、括弧税、括弧閉じるの減免については各担当課にご相談ください。お知らせ、令和3年度高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種の通知を発送しました。令和3年度中に高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種の対象となる人へ、個別に通知を発送しました。この予防接種は、本人が接種を希望する場合に限り、接種を行います。個別通知の内容をよく読んで、ワクチン接種を受けましょう。また、現在、新型コロナウイルスワクチン接種が行われています。新型コロナウイルスワクチンは、他の予防接種を受けるのに、2週間以上の間隔を空ける必要があります。個別通知に同封した接種計画を確認し、接種を受けてください。なお、この定期接種は、すでに、ニューモバックス NP、括弧23価肺炎球菌胸膜ポリサッカライドワクチン、括弧閉じ、を接種したことがある人は対象になりません。問い合わせ、健康推進課内線1182。入園前に保育園に行ってみよう。未就園児親子交流。各保育園では入園前の子どもと保護者を対象に、在園児との交流や保護者同士の交流などを目的とした保育園で遊べる日を設けていますので、お気軽にご参加ください。新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて日程が変更になることがあります。詳細は各保育園にお問い合わせください。なお、新学会東堀保育園は事前申し込みが必要です。10組限定。全部で15保育園があります。保育園名。1、小口保育園。電話番号222489。名称、仲良しの日。今後の開催予定、7月8日、8月5日、9月なし、10月2日、14日、11月9日、12月14日、1月13日、2月16日。保育園名2、今井保育園。電話番号222935、名称うさこちゃんの日。今後の開催予定、7月1日、8月5日、9月11日、10月7日、11月4日、12月2日、1月13日、2月2日。保育園名3、あやめ保育園。電話番号222680、名称コッコちゃんの日。今後の開催予定、7月2日、8月4日、9月7日、10月2日、11月9日、12月23日、1月18日、2月なし。保育園名4、川岸保育園。電話番号223829、名称チューリップ組。今後の開催予定、7月8日、8月3日、9月25日、10月5日、11月5日、12月21日、1月12日、2月なし。保育園名。5、夏明け保育園。電話番号223861、名称ひよこの日。今後の開催予定、7月6日、8月3日、9月18日、10月5日、11月2日、12月7日、 1月11日、2月なし。保育園名、6、成田保育園。電話番号、222464。名称、うさこちゃんの日。今後の開催予定、7月21日、8月11日、9月18日、10月12日、11月11日、12月10日、1月12日、2月9日、保育園名。7、港保育園。電話番号、223566。名称、のんたんの日。今後の開催予定、7月1日、8月12日、9月18日、10月7日、11月11日、12月23日、1月20日、2月10日。保育園名、8、おさち保育園。電話番号、274194。名称、のんたんの日。今後の開催予定、7月6日、8月5日、9月18日、10月7日、11月4日、12月16日、1月13日、2月、なし。保育園名、9、西堀保育園。電話番号、227670。名称、ミッフィーちゃんの日。今後の開催予定、7月14日、8月4日、9月11日、10月1日、11月9日、12月20日、1月7日、2月8日。保育園名、10、新明保育園。電話番号、224555。名称、のんたんの日。今後の開催予定、7月20日、8月19日、9月18日、10月19日、11月18日、12月21日、1月20日、2月なし。保育園名、11、横川保育園。電話番号、281180。名称、ミッキーの日。今後の開催予定、7月5日、8月18日、9月14日、10月7日、11月1日、12月1日、1月7日、2月なし。保育園名、12、鶴峰保育園。電話番号、222911。名称、元気組。今後の開催予定、7月1日、8月5日、9月2日、10月2日、11月18日、12月22日、1月13日、2月なし。保育園名、13、新学会東堀保育園。電話番号、279366。名称、のんたんの日。今後の開催予定、7月、なし。8月30日、31日、9月、なし。10月、6日、7日、11月、18日、19日。12月、1月、2月、なし。保育園名、14、聖ヨゼフ保育園、岡谷。電話番号、241477。名称、子羊の会。今後の開催予定、7月28日、8月なし、9月8日、10月20日、11月24日、12月なし、1月19日、2月9日。保育園名、15、ひまわり保育園。電話番号、272816。名称、チューリップ組。今後の開催予定、年齢別広場があります。詳しくはお問い合わせください。親子で楽しんでいる写真が載っております。世界お届け便、国際交流センターだより、海外姉妹都市マウントプレザント市の紹介。こんにちは、皆さん。国際交流センターのキャロラインです。今回は、岡谷市の姉妹都市、 アメリカ合衆国ミシガン州にあるマウントプレザント市を紹介します。マウントプレザント市はデトロイトから車で約3時間のミシガン州の中央にあり、自然が豊かで農業や製造業が盛んです。またセントラルミシガン大学がある学園都市でもあります。岡谷市がマウントプレザント市と姉妹都市提携を結んだのは1965年で、高校生の文通がきっかけでした。その後両市の高校生がホストファミリーと生活しながら歴史や文化を学ぶ海外姉妹都市高校生生活体験プログラムが始まり、30年以上続いています。2014、2015年には姉妹都市提携50周年を記念して市民訪問団が相互に訪れています。新型コロナウイルスで海外渡航が厳しく制限されていますが、交流を再開し両市の絆が深まることを願っています。ビヨンド2020ホストタウン、ホストタウンプログラム岡谷、東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう。東京2020オリンピックの開幕まで残りわずか。卓球カナダ代表選手の事前合宿の招致は、新型コロナウイルス感染症の影響により叶いませんでしたが、市民総合体育館、カルチャーセンター、市立岡谷図書館において、卓球カナダ代表選手の紹介とカナダ国旗への応援メッセージの寄せ書きを行いました。市民の皆さんに寄せていただいたメッセージはカナダ卓球協会へ送ります。たくさんの激励のメッセージをありがとうございました。卓球カナダ代表選手の紹介とカナダ国旗への応援メッセージの寄せ書きが貼られた写真が載っています。問い合わせ、企画課、内線1523。